ください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目を経た死に期待しながら御言葉に行きたいと思います。実はですね、先週ですね、金曜日の日にコンサートが山田ゴスペルクラブの主催なんですけれども、9本5社員号でありました。で、まあ、実は最近ちょっと示されてまして、賛美に関してですね、私は礼拝する賛美というのはすごい好きですし、召しを感じているんですけど、まあ、人の前に立ってこう聞いていただく賛美ですね、そういうことに関しては特別、まあ、自分は導きじゃないのかなと思ってあるところまで歌ってましたけど、まあ、ほとんど歌わなくなったんですけど、最近再びですね、その別に人に聞いてもらっているよりも、神様の愛を伝えるということで賛美をした方がいいなということをすごく強く思ったんですね。だから今週の土曜日持たれるチャペルコンサートの時には、まあ、勝手に決めちゃったんですけども、FF とビルトスに、一緒についてもらってですね、まあ、賛美しようと思ってるんです。一曲だけですけどね、断られない限り、まあ、断られても強引にお願いしますけど思ってですね、で、まあ、それは別に歌いたいというよりも本当に神様の愛を伝えたいって思いでですね、まあ、思ったんですけど、今回その金曜日のコンサートも、まあ、これ山田ゴスペルクラブだから別に自分が歌おうとは思ってなかったんですけど、まあ、一応ですね、まあ、もし迷惑にならないなら、今日ぐらいそういうことは歌わせてもらえたらいいかなということで、まあ、ちょっと言ったらですね、まあ、非常にプライベートなことですみませんね、結婚記念日だったこともあって、まあ、妻が歌いましょうと言ってですね、で、FF の F さんが来なかったからですね、 FF の F さんは来てるけど F さん来なかったからですね、まあ、ちょっとね、でミルトスのミルさんは来てるけどトスさんが来なかったからですね、だから夫婦だけで歌おうということになってですね、で1曲だけを歌ったんですけども、それでコンサートに行ったんですね、久しぶりにね。そしたらですね、京本五社銀行は一時工事であれ でいつから開いたんだっけ、つい最近ですよね、再びで、まあ、ずっとコンサートしてきたんですけども、パラパラパラパラっと人が来るんですけど、今回はですね新しいメンバーが2人入っていまして、でその方の一人のお友達がなんか昔の会社のお友達を連れてきたみたいで、お友達上司の方が連れてきたみたいで、来られてですね、6人ぐらいごそっと来てたんですね。ですごいなと思ったら他にもいっぱい来たんですね。カップルも来たし、でなんかなんて本だったっけ、雑誌に載ったのはなんて雑誌だっけ、スゴログっていうなんか50代60代を読む雑誌だそうですけども、スゴログっていう雑誌に載ってそれを見てきた人もいたし、おそらくテレビで来た人もいるんじゃないかな、それ以外の人もいたから、なんかだからなんか全部で20人以上の人が集まってきたんですよね。初めての人ですよ、初めての人、誰の知り合いでもない人がいっぱい来てて、通りすがりも入れて、で途中で何か帰っていくんですね、まあ、ウォーキングできてちょっと働きの人もいるからですね、必ず感動してね、すいませんウォーキングだから帰りますかってね、でもとってもよかったって帰っていくんですけど、でそれでまた後で来たりしてですね、遅れて来たりしてしまって、だから結局最後までいた人が20人ぐらいいて、途中で帰った人いたら25、6人はいたんじゃないかと思うんですね、新しい人が。それで新しくない人も入れたり、教会の人とかも含めたりすると40名どころじゃなくて50名近くいたなと思うんですね、全部でですね。だから非常に祝福されたコンサートですね、導いたんですね。で、まあ、うちの奥さんが司会したんですけど、びっくりしてましてですね、言わなくていいこと言ってましたね、いつもなんか席がいっぱい空いてるのに今日いっぱい来てちょっとびっくりしてますけどとか言わなくていいのにねだけどすごい嬉しいですとか言ってですね、素直というか正直というか嬉しいですとか言いながらコンサートしておりまして、で何見たかったら突然人がやってきたんですね。まあ、高々が20名ですよ、まだ。でもやはり彼らにとってはその、老人ホームとかね、そういうとこ行ったらもう何十名とか何百名とかありますから、それはまあそこに行くわけですからね。でも、こちらが主催しているコンサートに人が来るっていう形で、いきなり全く新しい人がもう30名近くですね、集まってきて、我々いたら50名近くの人がいたっていうことは、やっぱり今までになかったことなんですよね。で、これらは一つ神の導きを感じます。時が来てるぞって。教会も、ある時突然こう人が増えてね、2倍、3倍になるってことはいくらでも起こりうると思うんですね。もちろんその中に今猛烈に反対している伴侶とか、ね、あるいは今全く関心のない子供とか、ね、今基礎にない親とか、期待してください。神様の時が来たら突然来たりしますからね。それとね、オンラインのことを教えておいてください。そしたらですね、ものすごい反発してですね、教会なんか関係ないって顔しながらですね、こっそりオンライン見てたりする。見てませんかとか言ってですね、あ、本当にあるんですね、真面目にあるんですね、都会ではよくあるんですね。だからぜひですね、皆さんね、オンラインのことを、ね、教えておいてほしいと思うんですね。で、確かにこれは神様の語りかけだって感じなんですよね。 突然パッてくるぞっていうことが起こってくるぞって、そういうことが起こってくるぞって。東京の教会も一番最初開拓した当初ですね、まあ、最初から20人ぐらいいたんですけども、突然40名ぐらいに増えて、突然60名ぐらいに増えて、突然、しかもそれ一番減る時期に増えたんですね。東京の教会っていうのはあの学生が当時多かったので、夏にガッと減るんですね、帰るから。だから夏にガッと増えたんですね、減る時に増えた。そういうことがね、何回かあって、でこうそれで80、100ぐらいになっていったんですけど、そういうパターンがあったんですね。で、何か語りかけを感じたんですね。だから、皆さん期待してほしいんですね。祈ってらっしゃる方ね、家族のこととか友人のことを、ね、ある時突然変化が起こってきてくるということは、本当に起こりうるということをね、覚えておいてほしいと思います。それともう一つ嬉しいことがあったのはですね、まあ、大村で今週収穫する予定なんですけども、覚えてらっしゃるでしょうか、諏訪二丁目の護国神。まあ、オンラインしてますからね、見てたら困りますので、諏訪二丁目の、この、なんて言うんでしょうか、みんなに、慕われている黒人それがいるわけですけども、その方がに、まあ、打診したんですね。来てくださるというからね、向こうの都合も聞こうと思って、それで、まあ、聞いて、でジョイ牧師がちょうどそのお話をした時に帰宅 しようと思った時に、もう一人で黒人がおられて、その黒人はとってもいい方なんですけれども、ジョイ牧師が あまりお得意ではない、間違いなくないね、とってもいい方で好きなんですけど得意じゃない、分かりますよね、苦手な方ってるじゃないですか、ね、いたわけですね。だからそちらの方を見ないようにして、その方の話をしたら、その慕われてるご婦人の方が、その苦手なご婦人に向かって、あなたもコンパネとか言ってですね、言ったらですね、あそうするとか言ってですね、つまりその慕われてるとか仕切ってるご婦人と、ジョイ牧師が最も苦手なご婦人が集会に来ることになったんですねすごいなと思いますよねでこれはもうジョイ牧師と関係ないですねお父様とお母様と教会の人とジョイ牧師とその人たちが来て、私もいたら7人ですからね、熊本の一番最初の集会が8人でしたから、それ全部そこから始まったんで、なんか主が何かなさるのかなと思うんですよね。で面白いなと思うのはね、前回行った時に誘わなかった人に怒られて誘うことになったら、その人がお友達を誘ってくると思ったら、まあ、人間的に言うとちょっと苦手な方を呼んでくることになっ てね、主の導きって面白いですね。でもなんか何か主がなさってるんだなと思うんですよね。なんか神様は技をなさると思います。で、1年数ヶ月前、ね、ご両親の世話をするために、ね、ご両親の世話は喜んでたけど、教会はとっても好きだけど、それをちょっと置いて、その奉仕に行かれた時に、神様はご両親だけじゃなくてね、そのご両親が元気になったのを見て驚いた、その黒人がね、本当にお話を聞きに来るまでになって、で他の人まで出てくるようになって、ジョイ牧師は決して誘わない人まで誘ってくださって来ることだったんですよね。なんかね、主の手を感じるんです、私すごく。何か始まってきてると思って、これは単に大村だけじゃなくて、で実はタラミもですね、タラミで集会しなきゃいけないってね、再びと思ってたら、タラミのある男性が伊勢原教会に電話したんですね。そしてタラミの名前言われたんですけどね、タラミで集会やってませんかって言われて、ホームページを見たらえらく楽しそうだからって言って、長崎教会のホームページを見てくださったみたいで、で長崎教会に連れてってくれませんかって言ったから、礼拝終わった後午後からだったらいいですよって言ったそうですね。だからそういう方が電話があった、つい最近。面白い、タラミと思ったらタラミなんですね。で昨日後藤からなんだっけ、ドクター、信吉先生、すいません、信吉先生、ね、信吉先生が帰ってこられまして、ですぐ教会に来られて、ラジオに生出演してもらったんです。ラジオ聞いてくださってます。昨日ね、彼がね、40分から45分話したの。アメリカでエス様に出会った時から、そのいろんなことを感動的になりました。ね、彼はちょっとアンディを持って生まれて、ね、まあ、大変だったことがあって、手術20回以上してるって話とかね。でアメリカ行って本当にその自分のために祈っている人たちがいることを知って驚いた話とかですね。でアメリカから帰ってくる3年半いて、帰ってくる2週間前にイエス様を信じて洗礼を受けようと思ったら親の反対で待たされて2年間経ってから洗礼を受けた話とかね、いろいろ話があったんですけど、すごい感動的でありました。でそれも後藤なんですよね。で今回帰ってこられまして、で今日の朝の早朝礼拝出てまた行かれますけども、今日あたり礼拝来られたんですけども、で一応後藤でですね、まだ決定じゃないです、4月の29日ぐらいにしようかなと思ってるんですけども、集会が始まろうとしております。でなんか面白いなと思うんですよね。ダメなんですね、本当に主はなんかいろんなことを始めてらっしゃるので、神様に期待してください。いつも言いますように、こういう話をしているのはふーんってことじゃなくて、 教会にそれが起こっているということは、教会つまり建物じゃなくて私たちだから、あなたの人生の中にも体の一部だからね、あなたの人生の中にもそういうことが始まってきますよって、あなたの人生だったり、あなたの愛する人の人生の中に新しいことが、今まで起こらなかったことが始まってきますよっていうことを期待してほしいんです ね。時差は少しあるかもしれませんが、期待してほしいと思います。明らかに章で起き始めているということです ね。その上で今日の聖書に入っていきたいというふうに思います。今日はマルコの福音書の一章のところですけれども、そこから見ていきたいと思います。40節から、私の聖書と66ページ、一つ前の聖書もという方は60ページか61ページだと思います。1章の40節、さてタハラトに、このタハラトっていうのは一つ前の聖書は雷病と書いてあります。で、雷病がなんか差別用になってしまったので、タハラトという言語のまま書いてるんですけど、私は全く差別してませんので、雷病ってないと分かりにくいので、その雷病って言い方をさせていただきますね。ご了解くださいね。タハラトっていうとなんかよく分からなくなるからね。タハラトに、犯された人がイエスの妹にお願いに来てひだまずいていった。心一つで私を清くしてあげますと。どうして直してくださいじゃなくて清くしてあげますと言ったかというと、タハラト、雷病はですね、汚れた病と言われたんですね。実際腐ってきて雷病になると、家族からも社会からも隔離されて、雷の谷に行かないといけません。何度か話しましたね。で、家族も差し入れをするときに接触してはいけないんです。触れたら汚れるから。だから、ベンハの映画見た方しても、雷の谷が向こうにあったとして、ね、かなり隔離されてるんですね。で、家族がなんかこう来てですね、雷の谷に口に家族を呼ぶんだら、家族が出てくるわけですね。そしたら、私が、バナナにしましょうかね。バナナかなんかを持っていて、すいません、バナナでね。バナナを持ってポイッと置くでしょ。そして私はこうやって戻るわけですね。そしたら向こうから今度は、そのラインの人が取りに来て、で、ここでありがとうってこうやってこうやってこう帰るわけですね。絶対接触しちゃいけない。距離を置いてるわけですね。そういうぐらい、ラインになったら社会から隔離される。家族から隔離される。だから、ラインになるってことは、単に病気じゃないんですね。もう完全に隔離されちゃう。生きてるし、生きていても生きていないってのもですね。しかも、これは宗教的に汚れているものとされた。だから、清めてくださいってですよ。直してくださいじゃなくて、汚れたものなんですよ。もうちょっとひどい言葉を使えば、呪われたものなんですよ。汚れてしまったものなんです、雷病になると。だから、もう雷病になるってことは、本当に、なんて言いましょうか、悲しいっていうか、もう、死と、生きてるけど死んだみたいなものですね。だから家族に雷病が出ると、家族にとっては恥ずかしいことだし、そういう状況だったわけですね。だからこの雷病の人っていうのは、だからこの時に、あなたのお心一つで、イエス様が見殺されば、イエス様が願ってくだされば、私を清く、清めて、汚れから解放して清めて、単に治るだけで清められて、再び家族に社会に復帰できるように清めてくださいます。ってこと言ったわけですね。で、面白いのはね、面白いというかあれですけども、ここで、イエスの身元にお願いに来てって書いてある。ひだまずいて。だから、イエス様の方が雷の谷に行ったとは思えない、この時はね、この時は。ということは、イエス様は普通に、村というか社会というか、こう歩いておられた、そこに来たってことは、雷病のこの人が雷の谷から抜け出てきたことを意味します。当時、雷病の人は、竜が出てくるときはこう体中にこう巻いてね、ほいで、私は雷です、私は雷ですってね、私はタハラトですってこう叫びながら歩かなきゃいけない。なぜかって言ったら、触れたら消われるから、そうやって言って、周りの人たちは避ける。そういうふうに旧約に書いてあるんですね。ところがこの人はですね、タハラトであったにもかかわらず、雷であったにもかかわらず、その雷の谷を抜けて、イエス様のところにやってきたわけですよね。一つはね、すごい勇気っていうかね、信仰だと思うんですけども、本当にイエス様に会いたかった。そして、イエス様にお願いすれば、イエス様が見殺とされれば、きっと見殺としてくださる。イエス様が私の頃だって言ってくだされば、イエス様はきっとそう言ってくださる。きっと私は清めてもらえる。この雷から解放されて、もう一度生活ができるっていう、またそれをしたいという切なる願いと、それから、また、なんでしょうね、こう、信仰があったんだと思うんですけども、これね、大の谷から出てきて、イエス様が見てひれ伏したってことは、みんないるのにやるわけでしょ。で、ベンハーの映画見たことのある人はね、知ってると思うんですけど、ベンハーのね、お母さんとお姉さんが雷になるんですよね。それで、ベンハーは雷の谷に入り込んでね、お母さんと、探してね、これ二人を連れてくるんです、イエス様のところに。イエス様がビアドロロス歩いていくときにね、そのイエス様に会わせたいと思って連れていくんです。それでね、こう隠していくんですね。そしたらみんなね、ビアドロロスにこう人がだかりがあって、ブワーッとあってね、でみんな人がいるんだけど、はって隣の人を見たらね、その瞬間ライダーとかたちがね、ライダーって言ってね、ブワーってみんなね、突然みんなバーって散るんですよね。びっくりしてね。そういうシーンがあるんですけど、だから、ライの人が出てくるってものすごい意味だと思うんですけど、この雷病の人は、 ちょっと大げさだけど、でも本人だと本当でしょうね。自分の存在をかけて、もう誰になんと言われてもいいって、もう自分の存在をかけて、もしこれで治らなかったらもうおしまいだっていうか、もうないっていうか、本当に自分の存在をかけて、ちょっと大げさな言い方だけど、ある意味で命かけっていうか、存在かけて、大の谷から抜け出してきて、イエス様のところに、なんと、イエス様と、あなたが心を伝えれば、清められますって言ってきたと思うんですよね。で、ひれ伏してだから、もう本当に懇願したんですよね。で、一つ目のポイントね、彼は、主の身元に来たんです。簡単なことじゃなかった、彼にとっては。周りにどう思われてもいい、何があってもいい、どうしてもイエス様のところに来て、イエス様にこの雷を治してあげたい。きっとイエス様だったらそれを見殺してくださるって思ってきたんですよね。で、今日皆さん礼拝に来られました。で、ここにキリストは満ちています。ね、キリストに会いに来られましたよね。大丈夫だと思います。若い人が多くなってくると時々危ないんですね。英子ちゃんに会いに来たりですね。美容さんに会いに来たりしますからですね。まあそれもね、悪いとは言いませんけども、中心はキリストに会いに来る。で、7歳以下の場合は心配ないんですけども、別に牧師に会いに来る人もいないから、ね、つまずかない方が大切だからね。いいんですけど、ある教会の場合はね、牧師さんに会いに行ってるんですよね。それも正しくありません。牧師さん尊敬してください。まあちょっと長崎としんどいかもしれませんけど、よろしくお願いします。ね、尊敬してほしい。だけど、誰に会いに行くのかって、キリストに会いに来てるんです。目に見えない。もちろんどこにでもいいですよ。どこにでもいるけど、満ちているって書いてあるのは教会だけだから。満ちているこのキリストに会いに来たんです。この方に願いに来たんです。この方に触れていただきに来たんです。この方に、まあ触りに来たんです。言葉は悪いけど、触れてもらいたい。この方のもとに重荷を下ろして、この方に叫んで、この方に言葉にならない祈りを聞いていただいて、この方に触れてほしい。自分のこと、家族のこと、愛する人のこと、敵対した人のことを、この人のところに持ってきたんですよね。でしょ？で、そういう方はね、期待してください。ね、賛美の中で神様触れてくださるかもしれないし、メッセージはピタッと合うかもしれないし、もしかしたら賛美も今日に限った好きな歌がなかった。説教もなんか自分にはピタリじゃなかった。としても、本当にキリストに会いに来て、キリストのところに来た人は、必ずキリストはその方に語ってこられまして、触れてこられます。これは必ずそうですよ。キリストは裏切りません。ですが、もちろん賛美の中で触れることがあるし、メッセージを通して語ることはいくらでもあるんです。予言を通しても。でも、全部、今日は自分には合ってなかったなと思ったとしても、キリストはいるから、必ずあなたに触れて語ってございます。これがね、キリストを裏切らないんですね。で、今日の一つ目はね、主のところに来るからなんですよ。主のところに。で、皆さんね、自分自身もそうだし、皆さんの誰かがね、書いたときにね、主のところに一緒に行くんですね。そうしますと主がその人に答えてくださるんです。これが一つ目ですね。で、でね、まあ、例話に行ってみますけど、ちょっともうちょっと先行ってから行きますね。で、そしたらですね、主はそう言ったらですね、41節でね、そう言われたとき、イエス様は深く憐れみって書いてあるんですね。この人が本当に自分の伝説を追いかけてきたとき、イエス様は憐れみを持たれたんですね。この憐れみっていうのはね、見下げたわけじゃないんですよ。本当にこの人のこの姿に心が湧き立ったというかね、本当に痛みを感じたってことなんですね。でね、そして、ああ、そうか、今日から、地方選挙の第2弾が始まりますね。ね、それで、何かというとですね、この後に憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた、私の心が清くなれ。そうだよって、イエス様は私の、あなたが清くなることは私の願いだよ、私の心だよって言って嬉しかったと思うんですけど、ちょっと気をつけてほしいんです。これね、面白いのはね、面白いというか感動するのはね、憐れんだ後に手を伸ばして、この彼だから彼に触って、雷病に触って、タラートに触ってから、私の心が清くなれてったんです。すっごく大事なんです、ここ。私、これすごい感動するんですね。タラートでしょ？触れたら汚れるんです。旧約聖書に書いてあるんです。イエス様は、ちょっと石田さん、いいですか？触らせになっていただきまして、触らせになってですね、いいわけですね、ね、清くなれって言ってね、いや、細くなれって言ってですね、あれから、清くなってからこう、パッて抱きしめるとかね、それならわかるんですよ。でも、まだ、触らせのまま、その触らせに触ったってことは、旧約で言えば、汚れちゃうんですよ。当時、立法団最も重要ですからね。それなのに、そのツアラートに触ってから、清くなれって、私、あなたのこの霊がなく清められることは私の頃だから、清くなれって言ったんですね。すごく大事なんです。なんでかって。 イエス様は奇跡を行いますし癒されますけど、これからたくさん起こります。忘れないでください。ですから、ツァラトの人がツァラトまで触れられたということは、あなたはツァラトのままで、私はそのままのあなたを愛している。ツァラトのままであなたは十分価値がある。でもそのツァラトが治ることは、あなたが願っているように私も願っている、私の頃だから記憶になれって言ったんですね。例えばハンディを持っている方、私の母は父も視覚障害者で一級の障害者です。電話のお友達は山ほど言います、ね、目が見えないわけですよね。でも彼らは目が見えなくったってとっても価値のある素晴らしい人たちです。耳の聞こえない人もいる、話せない人もいる、ハンディを持っている人もいる、心が病んでいる人もいる。でもそのままでその人は神に愛される価値のある尊い存在なんです。ここまで捨てようじゃない。しかしイエス様は本当に愛しててそのままで価値あるんだけども、その人が願う通りその人を癒して清めたいと願ってくださる。わかりますか。そのままじゃ価値がないから、そのままじゃダメだから直すんじゃなくて、そのままでとっても価値があるけれども、さらに神様はその方を、その人が願うように癒されるということなんですね。これね、大事なところなんです。そうでないと癒しの祈りするときにね、ああこの人かわいそう、このままじゃダメだという視線で言うんですね。これ違うんですよ。イエス様はそんな視線じゃなかった。本当にその人をそのまま愛して、本当に受け入れて、でもその人の痛みを知られて癒しを願われたんですね。全然違いますね。でそのキリストのもなした心をね、皆さんね、与えられてほしいんですね。で、ですね、私このね、主のもとに来て、そして本当に主に振られて癒された人の話をね、で昨日祈りながら、どういればいいかなと思ったら、ね、久しぶりにですね、ちょっと昔のお話ができたんですね。で、今週土曜日に一緒に歌っていただく FF の方なんですけどもね、古い方も何度も話しましたけど、最近はあんま話しないんですけどもね、社会兄弟のご長男、信之君ですね。彼は今もう29歳だそうです。世界中飛び回っております。大好きな 天候のね、天気の、なんかそういうことも、天文の世界に行ってね、世界中飛び回っておりますけれども、彼がまだ小学校6年生だったから、今29歳で、その時12歳だから6年生って言ったら、17年前ですよね。17年前、ちょっと古い話なんだけど、17年前に、彼はですね、当時フランスワールドカップがあったんですね。で、それまでソフトボールやってるのにね、野球を裏切ってですね、サッカーに勝ったわけであります。サッカーやったわけですね。で、サッカーを昼休みも猛烈に走ってやってたら、一生懸命やって、一生懸命、全速力で走ってる時にある方とバーンってぶつかっちゃったんですね。で、そのまま倒れちゃったんで、救急車で運ばれたんです、すぐにね。で、病院に行ったんで、なんかすごく腕が腫れちゃったのかな、肩かなんかをやって、腕が腫れてしまって、それで左手だった、皆さんこっちが左手だったんですね。で、北九州、なんか、とっても名医がそういう手術に関しては経緯の方が来てくださって、何人3人か5人か忘れましたけど、チーム組んで手術をしてくださったと。でお父さんもそれで、お母さんも、ああそういう方が来てくださったと思ってよかったと思って、もちろん教会に乗ったんですけども、そして手術が終わった後に先生に呼ばれて言われたそうですね。手術は良かったんだけれども、残念ながらこの左手ね、皆さんってこっちの左手ですけども、皆さんこっちの左手の中3本でしたっけね、中の3本、この人差し指、中指、薬指ですかね、この3本が動かなくなると。でこれから青春期を迎えるのに動かないとかわいそう、かわいそうっていうか、かわいそうだからすぐ手術できないけど、1年経ったら、ね、動いているように見える、動かないけど動いているように見える手術をしようと。そういう手術があるんですね。動いているように見える手術をしようというふうに言われたんですって。それでそう言われたんで、私は今でも覚えてるんですけどね、長野に行ってたんです、長野、沖縄ので、北九州に行くために、水曜日北九州だったんで、長野から帰ってきて飛行機で福岡に着いて、バスで北九州に行ったんで、北九州の当時の牧師がその話をしてくれて、じゃあすぐお見舞いに行こうって言って時間があったので、その頃まだね、タームのセミナーやってなかったから時間があった。すぐ病院に行ったらですね、6人部屋だったんですね、確かね。で右の一番手前だったんですね、信君がいたのは。で本当にこれ真面目にね、入った瞬間右の手前がすごい暗かったんです。感覚できてすごく、と思ったらそこに信君がいたんですよ。で信君って普段とっても明るい青年なんです、ね、とっても明るい青年なんだのに、まあ、青年とか子供だった、明るい子供だった、ちょっとやんちゃな明るい子供だったのに、へって思って、なんか暗いなと思ったら、なんかそういう感覚ですよ、そういうね。でそこに信君がいたんです。それで、まあ、私が牧師だからね、子供なりにすごく誠実に対応してくれました。ちゃんと話をして、お祈りしようかって、はいって言って、きちっとお祈りしてるんですね。私にはね、やっぱりね、子供なりに。だから、お母さんに甘えが出るんですね。当時、ホージーっていうね、ヤクルトスワローズにホージーっていう人がいて、ホームランを取ったけど、クリスチャンだった。そのホージーの本が出た。 で、お母さんが励ますためにこの本でも読んでねって言ったんだらね、ノブ君はその本をパッと持ってですね、お母さんに投げつけたそうですね。神様、僕のことは聞いてくれないんだとか言ってですね、投げつけたってことなんですよね。で、その話を聞いた時にですね、私にはね、精一杯精神示してくれたけど、本当にきついきて太いんだろうなと思ったんですよね。それで、まあ、正解があったんですけど、まあ、その頃お父さんは今でもそうですけど、福岡で仕事しておられまして、博多で、それで、ヤフードームの、コンピューターシステムを作った二人のうちのお一人なんですけども、もう断業断業断業の方だったんですね。ところが、北九州まで来るのに、新幹線で20分、普通の電車で1時間かかるんですけど、正解の時にですね、もう7時か6時半から始まったと思うんですけど、行ったらですね、正解の前に来られたんですよね。私は何も言わなかったけどね、えっと思ったんですよね。で、ちょっと驚きました。そして、まあ、正解の一番最初にみんなで祈ったんで、みんな真剣に祈ってくれましたね。で、祈ったら、まあ、お父さんちょっと涙ぐんでましたけど、それで正解がやって終わった。で、正解終わった後にミニストリーがあるんですけど、順番に来るんですね、みんなね。当時北九州結構集まってたんで、20人はいましたね。30人はいたんじゃないかな、結構集まったからの頃。ね、で、順番に祈ったんです、どんどんね。それから、お父さんはですね、椅子を並べながら、椅子を片付けながらですね、皆さんとね、全く普通に話をされてるんですね。日本の社会人男性です。ね。そして、終わったら、私の前に順番が来て、一番最後に来られたんです。それで、まあ、じゃあ、ノブのこと祈りましょうって言われて、今は、西兄弟はですね、熱い人でね、なんかこう、賛美の時でも、実は、覚悟されたけど燃えますし、よく、感動して泣かれたりしますけど、その頃はですね、クールを振り物にされていたんですね。それでですね、だから私はね、真面目にね、今その頃はね、祈る時ね、なんかね、一瞬ね、ちょっと、私結構激しく祈る方だったんで、どうしようかなと思ったんだけど、まあ、ちょっと手を取りましてですね、堂々信君に神様、癒してくださいってね、動くようにしてください、癒してくださいって言って、イエス様って、癒されよってこうね、ちょっと静かに、控えめに言ったらですね、アメンって言うんですよ。えっと思ってね、イエス様って言うんですよ。治れアメンとか言うんですよね。おっとか言ってですね、イエス様やってるんですよ。治れアメンアメンとか言ってですね、おっと思って、それでもうあとは、ガガガガガガガガガって言ったんですね。そしたらですね、アメンと言いながらですね、私の手の上にね、ボタボタ涙が落ちてきたんです。で、私はその涙を見たときに、見たっていうか、えっと思って、私目閉じてましたから、えっと思ったときに、私も涙が出てきましたよね。真剣に思ったんです。で、アーメンって祈り終わったでしょ?さっと涙を拭ってですね、まるで何事もなかったように椅子を並べ始めた。どうぞ、日本人男性に騙されないでください、皆さん。ね、ね。それって水曜日なんです。今でも覚えてます。水曜日なんです。で、土曜日の日に電話があったんです。前の街道なんですけど、最初の街道なんですけどね、電話があってね、やっとね、時間が取れて今、お見舞いに来てます。あ、そうですか、どうですかって言ったらね、指が動き出したって言ったんですよ。で、厳密に言えばその後一回また止まるんです、指がね。ところがその後再び動き出して、今度は3本全部動き出したんです。これでしばらく経って、お医者さんに呼ばれましてね、私、お医者さんをとっても尊敬してるんですが、とっても残念なことは、日本のお医者さんは、神様を信じてない結果、そういう奇跡の時になかなか認めてくれないですね。信じなくてもいいけど認めてほしいですね。私には理解できない特別な力が働いたんですねとかね、お祈りが聞かれたんでしょうってね、信じてくれなくてもいいけど言ってほしいですよね。そのおじさんこう言われたそうですね、子供は治るのが早いってちょっと悲しいですね。それは悲しいです。だって日本の権威でしょ、権威のおじさんだからね、とっても悲しいですね。私、お医者さん尊敬してるんですよ。本当にクリスチャンドクターがこの国にいっぱい生まれてほしいんです。信義ドクターと出会えたのはすごく嬉しいんですね。彼は世界に行きたいと思ってるし、もうやがてもう60で定年間近なのに、それでも世界に行きたいと思って、長崎までね、いろんなものを捨ててこられたんですよね。で、どうなんですね、言われたんです。それでお医者さんを認めるぐらい良くなって、手術しないけど、指はもう普通に動いてて、それでね、すごく嬉しいのはね、指は治っただけじゃなくて、心がね、普通そのこと傷つくと思うんだけど、すぐサッカー始めて、大学行ってまでサッカーやってましたね。ね、だから、院に行ってはどうか知らないけど、院に行ってはやったかどうか知らないけど、大学の時はしてました、間違いなく。でも今世界中回ってますから、サッカーしてると世界がね、大きいね。ヨーロッパとかはもうアフリカとかも全部サッカーだからね、悲しいけど、野球じゃなくて。だから、よかったかなと思うんですよね。つまり心の傷にもならなかったんですよ、その怪我や事故が。指が治っただけじゃなくて、で、死のところに行ったんです。私にもお父さんにも、どんなに彼を思っていても、何にも力なかったけど、死のところに行ったんです。お父さんはおそらく仕事をその日は切り上げて、 顔は普通だったけど真剣だったんでしょうね。神に向かって叫んだんですね。主は答えられたんですよね。で皆さんね、主のところに行くんです。今日あなたが本当に主のところにここで行ったら、ここにおられるイエス様はそのあなたの叫びに応えて、あなたにもあなたの愛する人にも手を伸ばすことができる。必ずできる。これはねまず知ってほしい。そしてね、その時にね、こう書いてある42節に、43節に、ね、あ、42節、すると、私のことが清くなれってね、さっき言ったように、その手を触れて、その雷病に触れて、汚れる方のその雷病に触れて、そのまんまの、この雷病の人を愛して、そして、私の頃だよって清くなれ、あなたと同じだよ、治れって清くなれって言って、その瞬間すると、すぐに、そのつわらとが消えて、その人が清くなったって。で、これ今日お話したのは、すぐにって言葉なんですよ。もちろん祈りは、すぐに答えられなくて、ある期間待たないといけない。忍耐の時があります。いつもように、信仰の訓練は忍耐だから。ところが、大事なことがあって、確かに忍耐は訓練だから、ある期間待たされることってあるんだけど、今日はね、神様はすぐにっていうこの言葉を語られた。ある方は祈りながら、ね、すぐに答えられない、待たなきゃいけないと思ってる人がいるって。それは違うって。すぐに答えられるんだってことをもっと期待してほしいんですね。この時すぐなんです。で昨日癒しの集会があった。10人ぐらい来られまして、ね、カトリンの方が多かったですね、昨日ね。自分でお祈りしたんですけども、祈る方も、祈られる方も、今ここで癒してほしい。ここで痛みがなくなるように。今この時に完全に治るようにってことを、祈る方も期待し、祈られる方も期待してるからなんですよ。祈ってもらおうってね。きっといつかは治るだろう。きっといつかは治るだろう。きっといつかは治るだろうじゃなくて、今、ここで神様っていうことを期待して乗ってほしいんですよね。これせっかちで意味じゃなくて、主ならそれができになるということで、ここでイエス様はすぐに直したんですね。で、何度も言いますよ、あえて神様はすぐに答えなくて祈り続けて忍耐を持たせることがあります。そのことを通して信仰の訓練があったり、愛するってことをすごく学ばされたりしますから、だからね、時間がかかることによって、それは確かにあるんです。いいですか。それは確かにあることは知ってるんですけれども、今日はもっと期待してほしいってことにしたい。すぐに主は答えてくださるとって。でもしね、忍耐を学ばされてるあまりね、すぐに期待しなくなってしまった人がいたら、今日そうじゃない、神様はもちろん愛を持って忍耐を持たせることもあるけど、基本的にはすぐ答えてくださるんだってことをしてほしいですね。だってね、先週大将ペテロが助けてって言った瞬間ね、すぐ飛んできたじゃないですか。先週話しましたよね、私いましたね、私だったらね、パッて言ってね、悔やめるか、分かったかって言って、はい、書いたわって言って、こうやって、ね、言ったんですよ。でもね、イエス様はすぐに行っても助けたじゃないですか。主はすぐに答えてくださる方に、基本的に。その上で、意味があってすぐに答えられないことは確かにある。でも、原則ですぐに答えてくださる方に、これを知ってほしいですね。で、これはね、大牟田のペテロ伊藤牧師がですね、まだ牧師じゃなかった頃、全然、彼はある教会に、島原にいたんですけども、福祉がですね、熊本の方が全然いいので、長崎っていうのは原爆の方に中心を置いているので、福祉がそれほど強くないので、まあ、熊本に引っ越されたんですね。どちらもお二人ともちょっとハンディを持ってるから、奥さんのはかなり柔道なので、もう熊本に引っ越された。熊本だと住居もその彼女用っていうか奥様の用にある作ってくれてる住居があって、そこに入れた。ですごく祝福されたんですけども、ところが、即腕症な、すみません、正解になりましたけど、即腕なんとかしろっていうのがあって、もう昔から言われたんだ。30を過ぎたら、もうそこまで生きれたら十分で、その時になったらもう、覚悟してくださいと言われたんだ。で、実は、それをもう完璧に超えてたんだけど、かなり痛む。お風呂に入って、もう入れない。ちょっと触っただけで痛むようになってきて、もうちょっと、もうちょっと 見るのもかわいそうってし、どうしようもなくなってきたんだ。その頃ちょうど主の十字架の教会に導かれてきた。で、当時熊本教会でエリシャ牧師に、蒼天をするといいですよって言われて、夫婦で、とにかくじゃあ蒼天をしようって言って朝起きて祈り始められた。で、実はお医者さんに行ったら言われたんですね。お医者さんね、熊台まで行って、大学病院のその権威の先生に見てもらって言われたのは、時が来ましたねって言われたんですって。つまりもう、もう覚悟してくださいって、もう、2つ方法があります。1つは痛みを散らす方法、ね、まあ、麻薬みたいなもので、でも治るわけじゃないから、もう痛みは散るけれども、もうあと半年持つか持たないか。もう一つは少し伸ばせる方法、これは痛むけれども少し伸ばせれると、どんな伸ばしても3ヶ月が限界ですって言われたそうですね。でそうやって言われたので、もう2人は絶望ですよね。本人もだけどね、伊藤牧師はですね、奥さん本当に こよなく愛してるというか好きなんですね。もう真剣でしたよね。おめでですね、もうそれでもう争点始めたん。そしたらその時ね、争点読んで聖書の言葉やるでしょ、最後に。そういうちょうどマルコの16章だったんです。病人に手を置けば病人は癒されたとかあるじゃないですか。今までも読んでたんですよ。その日なんかね、その御言葉が飛び込んできたんですって。すぐ心にボーンって。それでね、伊藤牧師はもう単純に、今までそのしたことないんですよ。口の時間に来て、ね、まだ間がなかったから、もう聖書に書いてある通りにそこに腰に手を当てて、神様どうか妻晴美さんというかね、妻の晴美のこの世界中を癒してくださいって、もう真剣に言ったんですって。で、正直にそうは言ってもすぐ治ると思ってないんですよ。真剣に言ったんですって。そしてもう真剣に言って、おおってこう聞いたんですね。そしたら、ね、痛くないって言うんですって。だからね、痛くないって瞬間ね、信じれないんですって。えって言ってね、痛くないって言うからね、えって言ってね、いや痛くないと言うからですね、本当かなって言ってですね、ちょっとこう椅子を揺すったんですよ。ちょっとね、触っただけでも痛かったのにね、揺すったらね、平気だって言うんですね。え本当になとなって言うと、こうカカカカカカって言ったんですね。言ったらですね、ニコニコ笑いながら大丈夫だって言うんですよって。びっくりしてですね、実は前の晩、ボランティアの、大学生のボランティアの方が泊まってくれたの、大学生のために女の子がね、見てるわけですよね。びっくり、その子も、ものすごい一緒に喜んだって言うんですよね。これすぐにですよ。まさにすぐに。で、今も生きてるんです。奥さんの年って怒られるから言えませんが、許して。実は、半世紀以上生きてます。半世紀って分かりますよね。ね、私と同世代。いやー、すごいですよね、うん。治っちゃったんですよ。奇跡ですよ、これ。まさに瞬時です、これは。で、彼はまあその時僕でも何でもないんですよ。教会移ってきて、全然普通の、まあ、いわゆる信徒さんで、日曜日礼拝来てて、もうとにかく奥さん治してほしい一心だったんですけど、争点しなさいって争点して、争点で読んだ時の聖書の言葉響いたから、すごい信号見せたわけじゃなくて、単純にとにかく笑うもすがる気持ちですよね。書いてある通り、手を置けば癒されて書いてありますから、神様ってこうやって祈ったら、癒されちゃったんですよね。なんで、もっと期待してください。イエス様はすぐに治すことができないし、奇跡をなさる方なんですよね。で、そこで治って、その後も今も生きてますよね、元気に。あれですね。なんですね。それはなされる神様。で、私の信じてる様、そういう方なんです。で、この、治してもらった、まあ、雷病だった人、ツァラートだった人、本当に嬉しかったの。一つは、ツァラートが治ったことが嬉しかったことと、ツァラートが治ったことも本当に嬉しかったけど、それとともに、ツァラートの時に手を置いてくださって、イエス様は、その私をそのまま愛してくださった上で癒してくださったでしょ。ものすごく嬉しかったと思うんですよ。ね、治ってニコニコしてくれた山ほどいるんですけど、ツァラートの時にイエス・キリストは私を愛してくれて、それで治してくれたっていうことはね、ものすごい彼にとってはなんかこう、今までない感動だと思う。だからね、この後ね、イエス様言うわけですよね。44節でね、気をつけて、誰にも何も言わないように。ね、いろいろ言ったら、言われるから。ね、ただ言って自分を祭司にさせる。なぜ祭司かというと、当時、大病が治ったことを宣言するのはお医者さんじゃないです。祭司なんです。さっき言ったように宗教的に聞かれてるから、祭司のところにある手続きをして、旧約聖書に書いてあります。手続きをしたら祭司が、もうあなたは清められましたって言われたら、もう彼は治って社会復帰できるんです。代だって宣言するのも祭司だし、代が治ったって宣言するのも祭司なんですね。だから祭司のところにちゃんと行って、人々を流しのために、モーセが命じたものを持って、つまりこれは旧約聖書に書いてある通りに、手続きを踏んで、あなたの清めの備え物をしなさい。最初からちゃんと治ったって言ってもらいなさい。つまり、社会復帰して家族のところに帰って、新しい人生を歩みなさいってことなんですよ。イエス様のね、ところを見ると素晴らしいのはね、治しておしまいじゃない。その後のことをいつも考えてください。これから罪を犯してはなりませんとかね、安心していきなさいとかね。小さな人だけど、実はイエス様は、今この瞬間治すだけじゃなくて、その後の人生のことをすごく考えておられるんですね。あら、もうなんかすごいなってますよね。で、この時も、チャット最初見せて、社会復帰して家族のとこ帰りなさいよって言ったんですね。ところがこの人はですね、もう、あんまり嬉しくて、最初のお店に行ったんでしょうけども、ね、黙ってろって言われたのに、出来事を触れ回り、言い広め始めたって。もう言わずに折れなかったんです。で、この中に、本当にその出会った時に、いろんな人がいますね。静かに出会って別にそんなあれじゃない人もいるけど、もうなんか劇的に神様に触れられて嬉しくて、もうなんかもう誰かに構わずこう、神様と話したことのある人いると思うんですよね。で、私たちはそういうタイプだったんです。 大学生でクリスチャンを出さって神様と知ってたんだけど、本当に死に出会ったんですね。で、あんま嬉しくてですね、もう勝手にチラシ作って大学で巻きまくってですね、テレビでもですね、持ち時間が30分とか20分の発表の時、40分の時もあったかな、大体5分か10分でね、まとめてしまってね、さてところでって私、あのテーマが西洋文化っていうカルチャーだったから、哲学と歴史をやってたから、キリスト教の話ができるんですよ。さてところで、バックボーンである聖書ではこう書いてあるよって、結局明石が説教するんですね。デミキャンベル行ってもですね、私たち全員と担当教授までいらっしゃってですね、一晩かけて復活は本当にあったのかって話になってですね。最後に先生がね、君は結局間違ってるとか言ってですね、言ったんですけど、でも論破されたとしても事実は変わらないとか言ってですね、いろいろ話をしたんですけど、結局何人も来ました、教会に。ゼミからね。救われたのは少なかったけど、でも何人も来ました。で、あの頃は誰かに言われたわけじゃなくてね、もう話さずに入れなかった。もう本当に彼女の愛を知って、もう嬉しくてたまらなくて。で、この人もそうだったと思うんですね。大病が治った。しかも、来のままで愛してくださって治してくださった。そのイエス様の愛、そのイエス様の奇跡が、もう嬉しくてたまらない。黙ってるったって黙れない。うんって言ってこの間から出てくるっていう、それぐらいの喜びなんですよ。それを勝って体験したことの人は思い出してほしいし、まだないなって人はね、求めてみてください。神様、この人が体験したようなそういう喜び、それほど感動する愛を私にも与えてください、教えてくださいって。神にご非議なんかありません。あなたも黙っていれないぐらいの喜びと神様の愛の感動を必ず与えてくれます。あるいはね、あなたの愛する人にそういう体験があったら祈ってください。そういうこと起こりますよって。そういうこと起こる。あの有名なところではね、今東京行ったデニス光くん、英道部の、あ、東京の英道部の責任者やってるで光くん、お母さんが新規乗った。彼は全然ね、クリスチャンホームではあったんだけど関係ない世界で生きてたんだけど、で神様知ってたんですけどね、マーリー・ガールドのキャンプでいきなり触れられて、拍手してる時に触れられちゃって、もう理屈説明つかないですよね。もう変わっちゃって、もうそれから喜びが触れて、バスケット仲間14人ぐらいいたのが全員エス様を信じましたよね。すごい連中でしたけど、大会系だから。あと他にももうどこ行っても話をして、エス様の話、あの頃誰に共有されたんだよ。もう嬉しくてたまらなかった。あれはもう全く本人関係ないですよ。あれは母親の祈りですよ。私も実は両親にいたと思ってるんで、あなたが祈るときにね、あなたの愛する人にそういうことが起こるんです。であなた自身がそういう体験しちゃったら、求めればいい、この人みたいに神様って。でこれってやっぱりね、大きいんですよね。本当に素直な体験するということで、主はそれをね、与えてくださるということ、ね、ぜひ覚えておいてほしいんです。今日3つ話しましたね。1つはイエス様のところに行くって、教皇に来てる。イエス様のところに来てイエス様に求める、ね、イエス様そのまま愛してくださって、見殺されて、ね、清めてくださって、そしてすぐに答えてくださいますよって、すぐに答えてくださいますよって、もっと期待しようってことですね。すぐに答えてくださることですね。そして本当にその時嬉しくて喜んで語らずに入れなくなる、そういう素晴らしい経験をね、神様からね、いただきましょう、ね、お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日もイエス・キリストは生きておられて、目には見えませんがここに見せておられます。この方に向かって私たちは共に心を込めて祈ります。自分のこと、家族のこと、友人のこと、病気のこと、心の病のこと、霊的な問題、経済、お仕事、学業、進路、導き、いろんなことがありますが、あなたはどんなことでもしっかり受け止めて答えてくださる神です。バカにしたりそんなことなんて決して言われない方です。イエス様、どうぞあなたに素直に大胆に今日求めて、すぐに答えることもできるあなたに、まさに神の答えを期待して見ていくことができるように、お互いが本当に神様の愛の深さ高さを知り、生きて働く神の現実を体験できるように導いてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって心と体を治れ。膝の痛み、腰の痛み、イエス様によって癒されよ。心の中にはすごく重い苦しいものを感じている方、イエス・キリストによって逆の祈り、偶像に対する祈りから来た霊的な束縛を失って完全に断ち切る。恐れを、全く愛を、恐れを締め出します。神様の愛を添えてください。神様やその人の心と思いに添えてください。全く愛を、恐れを締め出します。主イエスキリストの名によって、主の愛によって、恐れを、その人の慕う感情、思いの力、今出ていけ。どうぞ夜眠れない不眠症の方にシャローン、シャローン。 イエス様の御名によって今晩から熟睡できるようになれ。不眠をもたらしているその原因に向かって面する、その人の心の中から思い煩い出ていけ。今晩からイエス様って面する、熟睡できるようになれ。お仕事を祝福してください。今にも増して祝福してください。ある方は忍耐強くなしなさい。非常に大きな祝福が待っている。ある方は新しいことが始まります。恐れずに踏み出しなさい。私はあなたと共にいると知れます。なんか仕事のことに関して、仕事はまあ自分でやると思わないで、人に言う必要はないので、でも真剣に心で叫びなさい。具体的に祈りなさい。仕事に関してもあなたが驚くような形で祈りに応えていこう。これは難しい、無理だと思っても祈りなさい。できないことができるのを見て、あなたは神の現実を、あなたが働いているそのまさに現場で体験するだろう。そして私は人をも作り変えることのできる神であることを見ていくだろうと言われます。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。息子さんに関して祈っている方、あなたの祈りは届いています。あなたには聞かれています。忍耐強く祈り続けなさい。それははっきり見える形で明確に答えが出てくると教えます。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに、限りなくありますように。